ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。アンワル・イブラヒム氏は中国前任大のザウ・レジ長官と会談したことについてお伝えします。マレーシアのアンワル・イブラヒム首相はプトラジャヤで中国の第14期全国人民代表大会または前任大常務委員会のザウ・レジ委員長と1時間にわたり会談しました。5月20日土曜日のアンタラからの引用によると、5月19日金曜日にマレーシアでザウ・レジ氏の表敬訪問中に行われたと会談では、中国前任大とマレーシア議会との間の中国前任大とマレーシア議会との間の通貨と協力を引き続き推進することに加え、両国が関わるスウィンプロジェクトなど一帯一路構想に基づく協力を強化することで合意しました。両国が関係するスウィンプロジェクトは、東海岸鉄道リンクプロジェクトまたは ECRL と、ハイテクオートモティブバレーまたはAHTV です。両者はまたマレーシアが中国からのより多くの観光客の到着を期待している地域の接続性を高めることで地域社会の関係を促進するために協力することに同意しました。一方、マレーシアのザムリ・アブドゥル・カディル外務大臣は土曜日にクアラルンプールでソーシャルメディアアカウントを通じてアンワル氏とザウ氏はまた庶民の利益のためにマレーシアマダニーと未来共有コミュニティの講演の下2013年から包括的戦略的パートナーシップに格上げされた二国間関係を強化することで合意したと述べました。それでは次のニュースです。ロシアはバラク・オバマ氏を含む米国民500人の入国を禁止したことについてお伝えします。ロシア外務省は5月19日金曜日、米国が発表した最新の制裁に対する報復としてロシアへの入国を禁止された米国人500人の中にはバラク・オバマ元大統領も含まれていたと発表しました。5月20日土曜日にアンタラから引用されたように、外務省はまた、偵察を行った疑いで、3月に逮捕された、ウォールストリートジャーナル記者、エファン・ゲルシコフィッチ氏の領事館へのアクセスに関する米国の最後の要請をロシアが拒否したと述べました。ロシア外務省によるとこの動きは先月ロシアのセルゲイ・ラフロフ外務大臣と共に国連を訪問したメディアに対するビザ発給を 米国が拒否したことがきっかけとなりました。金曜日に米国はウクライナを攻撃したロシアを罪するため、300以上の標的に対する多数の制裁を発表しました。米国はこれまでに課された中で最も厳しい制裁措置の一つに乗り出しました。それでは次のニュースです。国連スーダン紛争の難民支援に2200万米ドルを支出することについてお伝えします。国連はスーダンの紛争から近隣4カ国に逃れている人々を支援するため、2200万ドル相当の資金を注ぎ込みました。国連人道問題調整事務所または OCHA は5月19日金曜日、マーティン・グリフィッツ国連事務次長が援助提供調整官として報道によると約25万人を支援する資金を認可したと発表しました。中央アフリカ共和国、チャド、エジプト、南スーダンへの眺望を国連難民機関に訴えました。オチャは先週、スーダンの西ダルフール州で新たな暴力が発生し、約3万人がチャドに避難したと述べました。人道支援機関も政府と協力して対応を拡大しています。一方、国際移住機関はこの紛争によりスーダン国内で84万3000人以上が避難したと発表しました。それでは次のニュースです。宗教省はハッジ職員489人の第1陣をサウジアラビアに派遣したことについてお伝えします。宗教省は2023年5月24日に出発予定の巡礼者を歓迎するための早期準備として巡礼主催者489名またはペペイーハの第1陣をサウジアラビアに派遣しました。489人の巡礼主催者は空港作業場またはダッカ巡礼職員100名、ダッカメディア巡礼職員248名、ジェッダ巡礼事務局職員12名および医療従事者129名で構成されています。5月20日土曜日、ジャカルタに宗教省ハッジ・ウムラ総職局長ヒルマン・ラティフ氏は、サウジアラビアの巡礼主催者の存在がインドネシアのハッジサービスの支援となることを期待しています。同誌によると、2023年のメッカ巡礼シーズンには、聖地滞在中にサービスを提供するために4000人もの警察官が派遣される予定だということです。それでは最後のニュースです。インドネシアは IGEPA 協定の見直しを近く完了することを望んでいることについてお伝えします。インドネシアはこれは2022年11月のバリ G20 サミットで発表されたように、経済調整省を通じてアジアゼロエミッションコミュニティで発表されたエネルギー転向問題に関する日本の約束の実現を含む日本とのインドネシア日本経済連携協定の即時完了、バンサープロセスあるいは再検討を希望します。アンタラからの引用によると、5月20日土曜日の経済調整省の公式声明の中で、インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は、日本の岸田文雄首相との2国間会談において、多くの点を提案したと述べられました。ツナ缶製品の関税撤廃、観光、産業部門におけるインドネシア移民労働者の職労分野の拡大、能力構築の実施などが挙げられました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 スの皆さん、今週のトピックです。今回はインドネシアのユネスコ理事候補者向けキャンペーンについてお伝えします。ナディン・マカリム教育文化研究術大臣は5月17日水曜日、ユネスコ加盟国の高官や大使らに演説しました。この機会にナディム大臣は2023年から2027年の期間のユネスコ執行委員会のメンバーとしてインドネシアの立候補のために動きました。同誌によれば、この立候補は国としてまた国際社会の一員としてのインドネシアの歩みにおいて重要なマイルストーンです。ナディム大臣は独立から5年後、インドネシアは正式にユネスコのメンバーになったと語りました。同誌によれば、それ以来、インドネシアは常に世界の平和と安定を維持するという志を持って、世界機関を通じて団結の原則を強化することに尽力してきました。ナディム大臣は団結の原則を強化するためのインドネシア政府による取り組みの一つは、小プログラム、すなわち、マルデカ・ラーニングとマルデカ・ブダヤプログラムを通じて実施されたと説明しました。同志は、フリーラーニングとフリーカーチャーの24話が戦略的な国家政策となり、持続可能な開発目標を達成するという世界目標と一致していると説明しました。したがって同志によると、インドネシアは宗教、文化、科学分野での国際協力を優先することでユネスコとの関与を強化することに取り組んでいるということです。インドネシアは1950年5月27日以来、思考評議会の8倍の加盟国としてユネスコのメンバーになりました。インドネシアが最後にユネスコ理事会のメンバーを務めたのは2017年から2021年まででした。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイ・ライティング・コンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイ・ライティング・コンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にボイスオブインドネシアから魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
クリスの皆さん、今日の歴史です。今回は1904年5月21日に FIFA が設立されたことから始めます。国際サッカー連盟 FIFA はサッカーの国際統括団体です。FIFA の本部はチューリヒにあり、211位の加盟会員がいます。FIFA は1904年5月21日にパリで設立されました。FIFA はまたサッカーを 促進し、チーム化の選手の移籍を規制し、FIFA 世界優先選手賞を授与し、FIFA 世界ランキングのリストを毎月発行しました。サッカーのルールは FIFA の代表4名と FA、スコットランド FA、ウェールズサッカー協会、アイランドサッカー協会の代表各1名で構成される IFAB または国際サッカー協会理事会によって設立されました。次は1998年5月21日にスハルト大統領が辞任したことについてです。32年間政権を握ったスハルト大統領は1998年5月21日についにインドネシア共和国大統領の職からの辞任を宣言しました。彼はBJ ハビビ副大統領に権力を移譲しました。これはインドネシアでスハルト氏の辞任を求める様々な暴動が起きた結果でした。1997年から1998年の多次元危機は、インドネシアの様々な地域で様々な暴動が発生する主な原因となりました。3月にスハルト大統領とBJ ハビビ副大統領が就任した後に、大規模な行動はさらに広がり、1998年5月12日にトリサクティ大学の学生4人が射殺され、ピークに達しました。この事件をきっかけに学生らによる大規模な抗議活動が起きました。そして1998年5月18日に学生たちは国会、国民協議会ビルの選挙に成功し、国会国民協議会のハルモコ議長に対し、スハルト大統領の辞任を要求するよう訴えました。最後は2012年5月21日に、サヌア爆破事件についてです。2012年のサヌア爆破事件は、2012年5月21日に、イエメンのサヌアで毎年、行礼の統一デイの軍事パレードに向けて訓練中の兵士に対する自爆攻撃でした。この式典は北イエメンと南イエメンがイエメン共和国として統一されたことを記念して、1990年以来毎年5月22日に開催されています。この攻撃では120人以上が死亡し、イエメン史上最悪の被害となりました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Skies, sun is out and shining, oh so bright. How I wish that it was real. Don't stop, just look at the window, the shadows appear. I try not to look for it, doesn't feel real. I'm lonely inside, but I don't know, I'll be moving on. Universe speak, help me get through it. I cannot compete, my universe singing no, no. Watch the stars. Big then in June when things were better by far. I thought I'd be seeing you again. Thought I'd be seeing you again. And wouldn't have to spend my time alone. Remember all the night we wished upon the stars. The melodies from heaven came into our heart. Inspired us to do the things we could. And to keep what I feel.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回はインドネシアで世界重量挙げ選手権大会が開催されることについてお伝えします。インドネシアにおける重量挙げの発展は、ジュニアレベルとシニアレベルの両方で急速に成長しています。いくつかの重量挙げ世界選手権や地域の国際スポーツ大会で金メダルを獲得したことにより、インドネシアの選手の存在は特別な注目を集めるようになりました。これらの良い発展に関連して、インドネシアは世界重量挙げ選手権大会の開催を申請する予定です。2023年第32回カンボジア大会でのインドネシアオリンピック委員会のラジャ・サプタ・オクトハリ会長と国際重量挙げ連盟または IWF のモハメッジャルッ会長との会談を受け、2023年世界重量挙げ選手権大会を開催したいということ、インドネシアの願望が実現しました。SEA Gamesの傍らで、ラジャ・サプタ・オクトハリ氏とジャルッ氏は、月曜日、プノンペンの国立オリンピックスタジアムコンプレックスで 81kg 級で金メダルを獲得したラハマッド・エルヴィン・アブドゥラの試合を2人とも目撃した後、インドネシアの重量挙げについて語っています。この機会にラジャ・サプタ・オクトハリ氏は、世界重量挙げ選手権大会の開催国になりたいというインドネシアの願望を伝えました。会談後、モハメッジャルッ氏は、インドネシアは重量挙げスポーツにおいて強い国だと述べました。国際重量挙げ連盟は、インドネシアが世界選手権を開催したいという意向を非常に高く評価しています。さらに、インドネシアは重量挙げやその他のスポーツにおいて常にドッピングをしていません。インドネシアも選手部門で好成績を収めました。世界重量挙げ連盟の会長の声明は、ラジャ・オクト氏によると、インドネシアオリンピック委員会は、国際重量挙げ連盟の信頼が適切に遂行されるよう、インドネシア重量挙げ協会の理事会に直ちに通知しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Semua berpaling darimu.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソワナインドネシアです。今日は、インドネシアの中部ジャワにある滝についてお話しします。リスナーの皆さん、ウィンドサリのチュロクラワンコーリはマグランの比較的新しい観光地です。高さ約25メートルのこの滝で竹林の中に美しい滝が見られます。この滝エリアへのアクセスはマグランのダウンタウンからわずか25分ほどなので、それほど難しいありません。チョコクラワンコーリさんの斜面に位置しているため、この場所の空気はとっても涼しいです。竹林の中にあるので、滝周辺では笹の葉のざわめきがとっても美しい雰囲気を醸し出しています。この滝エリアへの旅は、木々が置いて茂る美しい田園地帯を通るのでとても楽しいです。また、滝に到達する前には、独特の形状をした岩壁をも通過します。この岩壁は非常に古いものです。その形状はユニークで、上の岩崖に溶け込む石のブロックに似ています。岩を支えるものがないため、擦り上げられた梁のような形をしているものもあります。この垂れ下がった岩は支えられていませんが、崩れたり落ちたりすることはありません。マグランのチョコクラワンロリにはまだ十分な施設がありません。したがって訪問者はここに来るときに自分の必需品を持参することをおすすめします。道に迷うことが心配な場合は、ツアーガイドや地元の住民をガイドとしてチョコクラワンコーリに招待することをおすすめします。リスナーの皆さん、これでバソワナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Kan lagu itu rasa cinta yang sejak dulu selalu. dewasa tanpa sempat mendengarkan lagu. Mungkinkah ku terlanjur melupakan sesuatu? Diri ini hanya sibuk mencari hal baru. Diriku yang sekarang seolah-olah ditanya oleh musik itu.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイザーフィナンシャです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事について、お伝えするワーナワーニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日はインドネシアのスタートアップについてお話しします。 インドネシアは世界で最も多くのスタートアップを擁する国の一つとして登録することに成功しました。スタートアップリングローバルランクスが発表したデータに基づくと、インドネシアは現在 2,542のスタートアップ企業が登録され、第6位にランクされています。世界的に活躍しているインドネシアのスタートアップには、Gojek、Bukalapak、 Tokopedia、 Traveloka などがあります。彼らの成功はインドネシアのテクノロジー産業の発展にプラスの影響を与えただけではなく、同国の経済にも貢献しました。 Startup Rank Data と dataindonesia.id に基づくと、 2023年5月10日時点で 世界のスタートアップ企業の数は 14万4688社です。そのうち 77,550社のスタートアップが米国にあります。ついでインドが 17,209社のスタートアップ企業を抱えています。 次に英国とカナダでスタートアップ数はそれぞれ 7,046社と3,902社です。オーストラリアには合計 2,902のスタートアップ企業があります。そして Indonesia wa startup kigyo suga 2490 nisha de roku ini narimasu. Indonesia wa 東南アジアで最も大きなデジタル市場の可能性を秘めた国の一つでもあります。近年インドネシアではインターネットユーザーが大幅に増加しています。これに加えてスタートアップ企業にとってはこの成長する市場の可能性を活用する大きなチャンスがあります。インドネシアのデジタル経済の強大な可能性と良好なファンダメンタルスに基づくと、政府はインドネシアの2023年の経済成長率は 5.3% に達する可能性があると楽観視しています。リスナーの皆さん、これでわらわらに終わります。また興味深いなトピックで会いましょう。
Wish I was here with someone to hold tight. Hello there. I wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Hello there. Are you doing fine?Thinking about you. Would like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home.Just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words. Thinking about you make me feel the clock stop tickingI'd always do that before I go to sleep. Whoa, hello you.
Have a nice dream tonight.
Every night thinking about you. Would like to spendThat always made me feel like home and you would just always be something that I'll never have. Thinking about you.
would like to spend my life with you. Those eyes that always made me feel like home and you will just always be something that I'll never have.
ボイスオブナネーシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブナネーシア国際クイズ2023年はインドネーシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the
world。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアの歌手アンディ・リアントとアフガンの新曲をご紹介します。2023年5月17日、アフガンはアンディ・リアントとインダ・サフェラによる「Mengertilah Kasih」という2002年のヒット曲を再リリースしました。以前、アンディ・リアントとインダ・サフェラが作成したこの曲は、有名なインドネシアの歌姫ルツァハナヤによって歌われていました。この曲のリリースは現在インドネシアの若手歌手を参加させて彼の作品を再論しているアンディ・リアントのプロジェクトの影響です。以前はライサ、リオダ、そしてケイサ・レフロンカと協力していました。音楽的なアレンジという点ではMengertilah Kasih の新しいバージョンは大きく異なります。ルツァハナヤが歌った以前のバージョンでは、キーボードが一つだけ使用されていましたが、アフガンが歌った新しいバージョンでは、ブダペストの65人の音楽家からなるオーケストラが演奏されています。リスナーの皆さん、これからアンディ・リアントとアフガンのMengertilah Kasih の新しいバージョンをお聞きください。
di setiap langkahmu masih saja ada yang ku tunggu, kasih sempurnakah cinta kita, ketulusan cintaku bagai angin lalu, keraguan itu masih selalu ada, sampai kapan bahagia kan tercipta. Mengertilah kasih, pintaku untuk lengkapi hidupku. Oh kasih, waktu tak menunggu, hari semakin senja. Pastikan kasih, coba untuk mengerti. Andai saja dosa itu tak pernah ku sentuh dulu,
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Bagaimana bisa kau jatuh cinta dengannya?
Bagaimana mungkin kau lebih memilih dia? Mengapa kini kau menghilang seketika? Mengapa kini kau berpaling bersamanya? Dulu kau bilang ku akhir penantian. Dulu kau bilang ku akhir pencarian. Dulu kau bilang akulah segalanya. Semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。